はい、東内です。それでは今日は逆発想のすすめと題して、お話をしてみたいと思います。これ何のためにこの話をするかというと、未来を開くためのお話なんですね。ですから、もしあなたが今の自分を振り返ってみて、もう今はすっごく順調だという方がいらっしゃるんであれば、まあすぐには逆発想はいらないかもしれません。ただもし、このままじゃまずいなっていう感じが少しでもある人ですね。何か変えなきゃいけないと。こういうことを感じている人にとって、今日の話というのは、未来を開くヒントになりますので、そう思って聞いていただくとありがたいですね。で、まあ、そもそもビジネスをやって、こう、起業するとですね、まあ、常に逆境との戦いみたいなところがありますので、というのは、中小企業というのは、放っておくと潰れる運命にありますので、何もしなければ、どんどん、こう、低空飛行に入っていって、最後は地面に衝突するという、こういうことになっちゃうんで、常にこの浮力をつけていかなきゃいけないのが宿命なんですね。だからまあ、我々にとって逆発想というのは、もうなくてはならないものだと思いますし、まあ、これを聞いてるあなたも、おそらくスモールビジネスをやっておられるか、何かやりたいなと思ってらっしゃると思うんで、まあそこから考えたら逆発想をするこのスキルは必須なんじゃないかなというふうには思うんですね。まあそれが今日のタイトルをつけた理由であります。で、まずお伝えしたいのはですね、新しい発想は逆発想から生まれるということなんですね。これは心理の中でも説かれている大事な考え方ですけれども、つまり、我々が未来を開くときにはこの発明で発想で開いていくという考え方が大事なんですね。これまでと同じ考え方をしたんであれば同じ結果が待っているということですよね。だから何か事態を切り開く新しいものが必要で、でもこの新しい考え方ってなかなか出ないですよね。そんなことが思いつけるんだったら苦労はしないよって言いたくなるじゃないですか。だからマンネリになっていったりすることが、多くの場合のパターンなんですけど、これを変える一番簡単なとっつきやすい方法が逆発想なんですよ。つまりこれはゼロから新しいものを生み出さなくていいわけです。この考え方は逆ですから、常にすでにあるものを題材にしてまな板の上に持ってきて、そしてそれを逆さまにすればいいんですから。で、逆さまになんかできないよっていう、この常識を一回ね、取っ払うのがコツなんですね。それ無理でしょっていつも思ってるから、まあいつもの考え方になってるわけなんで、いやこれも発想ゲームなんで、まず逆さにしてみてよと。そっから考えて、その逆さに本当できないのかな、逆さにしたら何にも道が見えないのかなっていうことの探求はそっから始まるんで、やる前から否定をしちゃいけないんですね、逆発想の時は。だからまずはそうかなと思ってみて、で、あなたが今やってらっしゃることの中にも、まあ、いろんな考え方、従来の考え方はあるはずなんで、そういったものを一つずつ点検していってですね、これ逆にしてみたらどうなんのと、これなんですよね。だから誰にだってできるわけです。このゼロから新しいものを生むってのは大変です。これはもう天才がですね、インスピレーションを得て、それでもこう考えに考え抜いてやっとやれるのが、このゼロから新しいものを生むことですね。ただ今日話しているのは繰り返しますが、逆なんで、すでにもう題材はあるわけなんで、それが自分のことに関してでも世の中にあることでも使えるわけですから、 だから逆発想は無限に題材があるわけですね。ただ乗り越えなきゃいけないのは、逆じゃ無理なんじゃないのという、この、意識の縛りだけです。ここさえ取ってしまえば、逆発想の種は無限にあるんで、よろしいでしょうか。これものすごく可能性のある思考法なんですね。まずそれをしっかりと腑に落としていただければ嬉しいかなと思います。じゃあですね、逆発想なんですけど、まあ、つまり、きちんと定義すればですね、すでにあるものとかすでにある考え方について発想をひっくり返してみたら一体どうなるかということにトライすることですよね。はい。まあだから、すでにあるものですから、何でもいいから持ってくればいいわけですね。すでにあるもので、なんか逆にできないのかなということですね。今目の前に私腕時計が見えてますけど、これなんかも逆発想ですごく広がってきたものなんですよね。例えば一時期は小さくて薄いものがかっこいいって言われた時代があったわけですね。当然、スーツなんかにつけるときに分厚いとね、ゴワゴワするんで、薄いやつが。で、小さいやつの方がスタイリッシュでかっこいいという時代があったんですけど、いつ頃からですかね、逆を行こうというところが出てきて、あれはまあパネライっていうイタリアのメーカーあたりからだったと記憶してますけど、とにかくでかい時計。でかくて厚い時計が流行り始めたんですね。だからとにかく逆ですよ。薄くて小さかったものをとにかくでかくしたわけですね。だから最近私も今ロレックスはめてますけど、これもでかくなってるんですね、明らかに。だから昔はこれ36ミリのこの直径だったのが今40ミリにですね、4ミリ大きくなって、そして出てきてるわけです。まあ厚みはどうかな。これはロレックスはそんなに感じないですけど、G-SHOCKとかの世界だとものすごいごつい時計が今流行ってますよね。なぜか女性、若い女性なんかも結構ごつい時計を腕につけたりしてます。流行りの YouTuber なんかでもものすごくごつい時計をつけて、それがトレードマークになってるわけですね。なんか人と差別化する。一つのこう企業になってる、マークになってるわけですね。まあ例えば今たまたま目の前に飛び込んできた時計だけを見ても、これ逆発想です。もっと言えば時計、高い時計の中にはスケルトンっていう時計が出てきて、最近こう裏側まで透けて見える、中が透けて見える骸骨みたいな時計がすっごい高価で売られてますね。これなんかもう中が見えたらかっこ悪いという美意識があってですね、まあ、時計のトップメーカーのパテックフィリップなんかはですね、いまだにそういう考え方で中を見せるのはしたないということでやってますけど、打ち破ってきたところがあって、新しいメーカーなんかはいや、スケルトンにした方が、ね、まあ、確かに技術もすごく高いものがいるし、高いものを買う人っていうのは実用性あまり気にしない人たちなんで、実用性を気にするのはあんまりお金持ってない人たちで、もう富裕層っていうのは実用性の世界はもう全然興味がなくてですね、そうじゃない趣味性のところ、アートのところに関心がある人たちなんで、だからこう変わってるっていうこと自体は、価値を結構生みやすいんですね。だから逆でいくと、まあいうふうなことがあるわけです。はい。だから。まあ何を見てもですね、逆をやれないかを発想することは意外に簡単だし、まあ何でもまあ練習してみればまあいいと思いますよ。だからまあ、その一番わかりやすいやり方は、長いものは短くできないか。で、短いものは長くできないか。これ逆ですよね。で、厚いものは薄くできないか。ね、薄いものは厚くできないか。あるいはその熱いっていうのが温度の熱いものだったら、温度の熱いものをぬるくできないかとかですね。まあ、前にも話したことがあるかもしれませんけど、ぬるいうどんっていうのが今すごい流行っているそうですね。四国だったですかね。ちょっと場所忘れましたけど、熱いうどんがうまいっていうのが当たり前だったのが、いや、猫舌の人はそういうのは喜ばないということで、ぬるいうどんを出したらすごい行列ができたっていう記事を見たことがありますけどね。まあそういう逆です。 で縦のものは横にできないかですね、うん、横のものは縦にできないか。まあどうですかね、縦型のテレビっていうのがあったことかしら、あれ全部横型になりましたね。まあ昔は縦型というよりは真四角だったのが全部横型になってきたし、まあ、本なんかでも縦に読むのが当たり前のところを横にする本ってのは当然ありますよね、うん、まあそんなものもある。まあいろんな、縦は横にできないか、横は縦にできないか、それから重いものは軽くできないか、軽いものは重くできないか、まずはこういうところから考えてみたらいいと思うんですね、うん、逆をやれないかですね。まあ、私も今体重が重くなってきたんで、これ軽くできないかということで、ライズアップに取り組んでですね、今7キロ以上を痩せましたけれども体重が軽くなるだけで結構いろんなものが変わってきますね。会う人の評判がまず変わりますね。ほとんどのこの窮地の人が会った瞬間、なおスマートになったですねって言われるし、だいたい若返ったってよく言われるし、あとまあそれに付随した効果で言うと、若い人と会話したり、まあまあ知り合いというか友達ができやすくなったんじゃないかなという感じはありますね。私も今行っている美容院というか散髪屋で、20歳過ぎぐらいの若い、まだ見習いの女の子、頭をねよく洗ってくれるのが上手なんで、まあ、よくやってもらってるけど、まあ、結構なんか楽しく喋れてですね、一緒に写真撮ったりなんかして、うん、まあ、LINE 交換したりなんかしてね、まあ、なんか友達になりつつありますけど、うん、まあまあそういうことで逆をやると未来が開けることが多いという話ですね。だから ぜひ皆さんどっかからでもいいからやってみてほしいと思うんです。まあそもそも時代がこの逆発想で開かれてきましたからね、高度成長時代は重厚長大と言われてね、たのが今軽薄短小と言われてますでしょ。まあ、言葉の意味はね、重って重いですから、だから高度成長時代は重化学工業なんかがすごいね経済を引っ張ったし、熱いものですね、つまりは重厚な人、三船敏郎みたいなね、重厚なタイプの人が大体スターをやってたし、まあ、超長いね、長銀とかね、日本長期信用銀行みたいな、こういうところが優良企業だったし、大、まあ、大きいものがですね、良かった。まあ、王長島のような大打者みたいな人が、やっぱりね、時代を引っ張ってましたけど、これが軽薄短小に変わると、軽い方が良くなってきて、まあ、最近流行ってんのは重化学工じゃなくて、ほとんど IT 系とかですね、結構軽やかなところが割と流行ってきてるし、まあ、薄いものですね、さっきの時計、まあ時計は重、厚くなった方なんですけど、まあ、服なんかが薄くなってますよね。冬服がだいたいごつい服だったのが最近はもう薄い、なぜならもう暖房が結構行き渡ってるので、もう薄くて冬でもいけるんだということで薄着になってきてるし、まあ、短いものですよね、だからまあ、短いコンテンツなんかも最近流行っててね、TikTok っていうね、これ知らない人は知らないでしょうけど、5秒とか10秒ぐらいの短いコンテンツで、面白いものを出してね、若い子が2人で踊ってたりとか、なんか面白い、犬のある瞬間を捉えた面白い表情とかですね、そういったものを投稿すると、すごい、ブレイクするわけですね。なんかもう、何万人もみんな見に来てて、でまあそういうところで人気のある人が、まあ、ビジネスをやったりするとインフルエンサーといって結構影響力でお金になったりはしていますね、なぜならいろんなものを売りたいところは影響力持ってる人、アクセスが集まる人が取り上げてくれるとそれで売れるんで、だからそのさっき言った短い動画ですごい人気を集めたりすることがそのままマネタイズできるわけです。お金に変わっていくという、こういう仕組みが世の中にできてるわけですね。単、まあ小、小さいものっていうのもいろいろと最近はトレンドですね。もう大体スイーツとかでも、もうでかいものはあんまり好まれなくなってますでしょ。 もう小さなプチスイーツみたいな方がみんな喜ぶんじゃないですか。あの、美味しいんだけど大きいと太っちゃうんで、もっと小分けにして、それでこう、味わいを楽しみたいと。ちょっと味わえばいいんだという方向にちょっと行ってますよね。だから、まあ私も今ライズアップをやってればもう、その丼飯なんかとは無縁の生活に入っていってですね。昔はあの丼にいっぱいのカツ丼食べたいとかいう時代が昭和時代にはあったんですけど、今は逆ですよね。美味しいものはこの小さく食べるという方が流行ってると。こんな感じで時代が変わっていくし、これもまた変わっていく可能性があるわけですね。軽薄短小の時代が続いたら次また重厚長大に戻る可能性というのは必ずあるんで、逆をやれないかを考えてみてほしいわけです。で、特にですね、前回言いましたけど、スモールビジネスを始めるときは、ニッチで勝負すべきなんで、とにかく、大きいとこが参入してるとこで戦っても負けるだけですから、だからニッチで勝負するなら逆発想は必須だと考えてください。つまり、すでにやってるところを見て、それの逆やれないかなと考えたらニッチになるわけですよね。これがあのリサーチするときの一つのコツになるわけです。リサーチするときっていうのはだいたい自分の関心ある領域において成功者を探しますでしょ。でその成功者があのビッグな成功者になればなるほど、なるほどと学んだけど、それその通りやって真似てもそう勝てないわけですよね。もうすでにそこですごい強い人がたくさんいるわけですから。だから、あ、こうやったら成功するんだ、なるほどと思ったら、待てよ、この逆をやらないかとすぐ考えてほしいわけです。これがリサーチしてから次思考力に進んでいくプロセスなんですね。あのリサーチするだけでただ見てるだけだとノウハウコレクターになっちゃいますので、そこで終わらないためには一つ考えるということが絶対必要なんですが、その時の切り口として逆というのを切り口で持っててください。だったら逆をやれないかですね。これを常に考えてほしい。だから私のいる業界を何というのか、コンサル業界というのかですね。まあ人によってはコーチコンサル業界と呼んだりとか、まあしてるようですけど、まあそこですごく流行ってる人たちが最近プロデューサー型っていうことをね、結構言ってて、つまりどういうことかというと、自分でコーチコンサルするんじゃなくて、コーチコンサルできる人をプロデュースしていくと、もっとたくさん商品が作れて、しかも労力はもうすごく少なく、要するにプロデュースしたその相手の人がやればいいんで、自分はそれを売り出すところを手伝うだけですから、まあそういうプロデューサー型っていうのをね、すごく広めてやってますから、なるほどなと思うと同時に、じゃあ逆やれないのかなと私など考えるわけですね。そうしたら、プロデューサーの逆はアーティストでしょうから、とことんアーティストでやれないかなと。アーティストっていうのは人をプロデュースするんじゃなくて自分のアートで勝負するわけですよね。だからまあ、それは自分の今やっている仕事の中にアート、芸術的なものを盛り込めないのかなと。他の人では再現できないようなものを入れてこれないのかなと。まあこういうことを考えて、ね、プロデューサー型が流行ってんだったら、逆のアーティスト型がやれないかっていうのをまず考えてみる。これ逆発想ですね。あるいは、そういう業界で結構大きくなってる人、数字のことよく言いますよね。私の実績の数字はこれですってね。これだけの人をこれだけ稼がしてきました。この数字に勝てる人はいませんとかね。こういうことを言う。もちろんそれはいいんですけど、だこれは古いところが絶対有利ですよね。10年やってる人っていうのは蓄積があるんで、初めてばっかりの人が数字でそう簡単に勝てないじゃないですか。だからまあ数字で強め出してこられたら、あ、なるほど、グーの根も出ないなとなるのが普通なんですけど、数字というところだけで来るんだったら逆にそのね、感性みたいなところで勝てないのかなということですね。感性だったらこれ数字関係ないですからね。むしろ古い人っていうのは感覚が古くなってるんで、自分は新しい感覚、まだ素人だった時の自分の気持ちをまだ持ってる、 この感覚の新しさ、感性で勝負するという。これ逆やれないかっていうのは考えるべきですね。まあ、こういうふうにニッチで勝負するときというのは、常に逆を考えてみてください。成功者をリサーチした上で、その逆をやれないのかな。常に考えていると、ニッチのこの隙間が見えてくるわけですね。その隙間でいいなと思う隙間を見つけたら、そこをとことん、とことんそこで強くなってみると。これが一番スモールビジネス、企業して成功するやり方なんで。だこれはまあ前回のコンテンツと今回の逆発想は続いてつながってるわけです。ニッチは逆発想で切り開けということですね。はい、でまあなんでその逆発想って言ってるかというとですね、これは小手先のテクニックの話ではなくて、今時代そのものが抱えている課題がここなんですね。まあちょっと難しい話になっちゃったらいけないんだけど、つまりここ10年20年の大きな経営上の流れは経営にサイエンスが入ってきたことなんですね。だからまあボストンコンサルティングとかね、マッキンゼーみたいなところが巨大コンサルティングとしてそのサイエンスっていうものをですね、こう出してきて、これで企業を分析し始めてね、サイエンスが行き着く先は数字ですから、だからそういう論理ですね、論理の世界、数学っていうのは論理の世界なんで、1たす1は2ですよねとね、原因があれば結果がありますよねと、これを積み重ねていくことによって新しい戦略が打てるんですよという論理的な思考がこの経営の世界にぐわーっと入ってきたのがここ数十年の流れなんです。ところがこれが今行き詰まってるわけですね。どう行き詰まってるかというと、正解のコモディティ化っていうのが起きてるんですよ。コモディティってちょっと難しい言葉が出てきましたけど、陳腐化ですね、平凡化です。コモディティって誰でも使えるものになっちゃった。なぜかっていうと、論理っていうのは、すべて1たす1は2とか、2かける3は6というように、数学で答えが出てくる考え方なんで、これ昔はこれをやる人が少なかったから、数少ない人が論理的正解に行き着いたんで、これでそういう人たちが勝ったんですけど、みんなが論理的思考をやり始めると、インプットする材料が同じだったら全部答え同じになるわけですね。だからどれもこれも似たり寄ったりのものしか出てこなくなるわけです、この論理的な思考だけでいくと。でこれがね、論理的思考は強力なんだけれども、逆に言うと弱点ができてくるところになってるわけですね。これ難しいところなんですよ。論理的な思考だからそれ全部ダメだと言ってることじゃないです。論理的思考はできなきゃいけないんだけども、それだけで突っ走ってると途中から誰もが同じになって、差別化ができなくなって、いわゆるニッチが取れなくなってきて、そしてみんなが競争してるレッドオーシャンで、もう血みどろの戦いするしかなくなってきてるわけですね。だってみんな同じことを考え始めるわけですから。で、同じことを考えてる人が競争したら、これはもう体力勝負になってきますから。で、結果、小さいとこ負けていくわけです。はい、これがまあ正解のコモディティ化っていうね、時代の問題なんで、これを打ち破るときに一つの突破口が逆発想だと思うんです ね。でつまりもうへそ曲がりの勧めですからね、逆発想っていうのはある意味で、誰もが、こう考えることを逆やれないのかなということをね、いくわけですから、だから意外とこれが今道を開きやすいわけです。みんなが同じ考え方しやすいから。なので、まあこれは発想トレーニングなんでね、何でも口頭無形に考えればいいということじゃないですよ。口頭無形に考えていくんじゃないんだけれども、逆に考えている中に意外な突破口が出やすくなってくるっていうこと話をしてるわけで、はい、だまあ最初の切り口としてはね、あんまり善悪なんてことを考えすぎずに、まあまあ、まず逆を面白いからやってみようっていうところからやるのがおすすめですね。だからまあ、つまり難局を打開するときにはね、逆発想を使えっていう心理があるわけです。はい、創造の法っていうものの中にですね。はい、まあ、創造の法っていう本をもし持ってるんであれば、その中にクリエイティブに生きるっていう、 そういう章が丸々逆発想のことを言ってますので、また読んでみることがおすすめなんですけども、私はまあその本のエッセンスを使いながら、もうちょっと事例としては皆さんに近づいたところを話してるつもりなんで、まあそう思って聞いてもらったらありがたいんですけれども、南極をですね打開するとき逆発想を使うべきなんです。だから冒頭で皆さんうまくいってますかって聞いたのはそこなんですね。で、仮にですね、これを聞いてるあなたに何らかの難局があると、まあ仮定すればですね、なければいいんですけど、もしあると仮定した場合、私のリサーチでは代表的なものは2つ。で、1つはですね、要するに何とか、まあ、起業したい、何とか現状を打開したいけど手も足も出ないっていう難局ですね。どうしていいかわからないという難局です。分かってんだけど足が動かないっていうのも全部含めて、何も始まってないっていうね、これが一つ難局としてあると思うんですね、まあ、それともう一つの難局は、まあ、売れないっていうことですよ。すでにビジネスやってるけどそう簡単に売れない、収入がなかなか思ったように上がってない、これ難局ですよね必ず。だから逆発想っていうのは難局を打開するためにあるんだから、この二つの逆発想を使うべきだと思うんです。だから手も足も出ないと、いう人ね、何にもやれてないという人は、まず逆発想でね、いや逆に考えたら今何でもやれるっていうニュートラルな立場にいるというふうに考えてみてほしいんですね。なんかやってる人だったらね、もうちょっとすでにやってるから、これそう簡単にやめれないとかっていう問題があるかもしれないけど、何もやってない人ってね、何でもやれるわけです。選択肢無限にあるわけです。はい、でまずね、そういうね、逆手、逆手にとって考えてみてほしいんです。これ未来を開くときに大事な考え方になるんで。だから何でもやれるという自由が今自分の中にあるので、ね、まずその自由を喜んでみてね、自由を、この自由の感覚を満喫して、よし、こっからね、どんなことだってやれるんだからっていう、そう面白い冒険に出ていくような気持ちで、こういう私の音声を聞いてほしいんですね。で、冒険に出る時の最初の一歩は逆発想から始めればいいんで、何でも逆にできないかなって、こうまあ題材を選ばないわけですよ。これが一つの逆発想ですね。それから売れないっていう人はね、これまた全然違うフィールドでの逆発想ですけど、なかなか売れないって苦しいでしょうか。そういう人はね、いや待てよと、私はすでに売り物を持ってるんだとね。これは最初の人とは全く逆の立場なんで、ね、何も持ってない人はね、本当ゼロからなんだけど、私はもうすでに売り物を持ってると、この持ってるっていうのは偉大なことですよ。はい、だからゼロからね、一応作るまでが大変なんで。もうすでに売り物を持ってて、すでに売ってる実績だってあると。ただそれが十分売れてないだけの話だということであれば、こっからやれるアドバンスはすごくあるわけです。例えばまあ、私のクライアントさんでお米を作ってるっていうね、農業組合の人たちがいますけども、この人たちも、なかなか利益が薄いとか、思ったように、直販が売れてないっていう課題があったんですけど、でもここちょっと手を入れてみたら、今ものすごい右肩上がりで売れてるわけですね。で、売り物をそのものをそんなに劇的に変えてないんですけど、そのアピールの仕方を変えたわけですね。はい、アピールの仕方を変えて、まあ、そこはつぶより前という名前でやってらっしゃいますけど、もう徹底的にこのネーミングを前面に出して、粒を酔っている米なんですと、でどのようにして粒を酔っているのか、粒を酔るとなぜうまいのか、他のところに比べてとの粒の酔り方がどう違うのか、まあ、こういうことをですね徹底的にアピールした結果、まあ、ちょっとブランド価値がついてき始めたのか、今すごく右肩上がりでね、倍どころじゃないぐらいね、前月の月によっては3倍とか売れてますから、今すごい右肩上がりで売れ始めてる。これはまあすでに 商品を持っているということを強みに捉えていくわけですね。で、その身近と逆に変えるだけで。まあ、逆とは限りませんけど、今までやってなかったことをやったわけですね。見せ方について。まあ、そういうふうにね、難局があったとしても、逆発想でまずね、道が開けるという考え方に入ってほしいわけです。まあ、そういうことで、全く違った考え方ができないかどうかですね。これは今まではこうだったからこうするという、こう過去の延長で考えるのを一旦やめるということです。だからある程度熟練になった人ほどね、この中にとらわれやすいんですね。今までこうだったから、こうなんだということですね。こういう常識にとらわれやすい、ところがこれを逆発想すると、もう世間の見え方そのものが逆に見えてくることがあるんですね。このみんな自体が違ってんじゃないのかと、みんなが違ってるっていうのが見えてきて、これは非常に大事なんです。ここにチャンスが生まれてくるわけ。なぜならみんなが違った風に見てる中で、自分一人が違う異質の見方ができたら、そこをアピールすることによって、差別化が効いて、ライバルが今いないわけですから、一人勝ちする可能性が出てくるわけです。まあ、例えばですけど、そうですね。まあ、わかりやすいところで言えばですね、食べ物と健康っていうのは当たり前に結びついてるじゃないですか。健康にいい食べ物、いいに決まってますよね。みんなそれで商売をしてるんじゃないですか。どうやったら健康になるのか、一生懸命考えてる。それは間違いではありません。世の中にとって意義のあることだと思います。でも意外と逆をできないかというところで、すごいブレイクしている有名な企業、誰もが知ってる企業があるんですね。それはどこかというと、これマクドナルドですね。明らかに私の目で見て逆発想で買ってますね。まあマクドナルドご存知の方は、今からどれぐらいですかね。6年ぐらい前に、なんか、鶏肉問題かなんかでね、なんか、すごく品質の悪いものを嘘言って出してんじゃないかということで、ものすごく社会的に叩かれて、前の社長が火だるまになって辞めて、新しい外人の女性社長が出てきたけど、その人もどんどん攻撃を受けたりなんかして、批判を受けて、すごい苦しんでたんですよね。ところが、今、マクドナルド、逆転して、一人勝ちしてるんですよ。外食不産業の中で。ここ数年の間に一人勝ちに入ってるわけです。まあこれ自体も結構研究はしてるんですが、まあ今日はそのエッセンスのとこだけ、エッセンスを一つだけ挙げるとすればですね、彼は逆発想で V 字開発服してますね。一番の逆発想は、健康に悪いバーガーを出してきたということです。まあこれさすがにそういうふうには言ってないですよ。ただ私の目には、いや健康ブームだって言って、健康ブームの中ではハンバーガーが一番の極悪人だって言われてたわけですよ。痩せないね。すごいメタボになっていくしね。ハンバーガー食べ続けたら必ず病気になるし、ハンバーガー食べ続けたらものすごいメタボになっちゃうと。これが だいたいマクドナルドが逆風吹いてきた時代の潮流だったんで。とこれ逆手に取り始めたんですね。だったらそのね、逆やってやろうじゃないかとね。体に悪いからヘルシーバーガー出すっていうんじゃね。これは批判に屈してるだけじゃないかと。逆やってやろうじゃないかと。いうことで、今なんかパテ2倍バーガーみたいなね。夜マックっていうんですか？パテ2倍ですよ。100円だけプラスしたら、ビッグマックに入ってるハンバーグが、2倍ついてくるから、もう巨大なバーガー、全部ですよ。ダブルバーガーは、なんていうんですか、クオルテバーガー、4枚入ってるんですよ。なんでも全部、フィレオフィッシュも、ダブルになってるから、2つ、2枚入ってるし、これが今、バカ売れですね。それからもうちょっと前には、開き直った最初は、なんかメガマックみたいなの出してきたじゃないですか。メガだったのか、なんか1000円バーガーみたいな出し方だったか、いろいろ出し方は工夫してますけど、とにかく、バカでかいやつを出してきて、これは意外と当たったんですね。 まあ一つにはですね、意外な展開っていうのがあって、そのダブルにした夜マックでなぜか女性の OL たちが増えてきたと。でなぜかというと、まあ、マクドナルドのハンバーガー1個だけ食べるんだと夕ご飯には足りないわけですね。で2つ食べたら太ると。ところが1つに倍入ってるとパンの量は一緒なのにお肉の量だけ増えてて、これ今あの糖質制限ダイエットの流行り始めて、肉は結構食べてもね太らないという方向に少し研究が進んでるんですね。まあ、もちろん無制限食べたらいけませんが、肉は意外と太らなくて、あのパンなんかが太ってんだと。だからパンは同じ量で肉が倍になってたら、これは意外と女性たちを受け入れられてるみたいですね。まあ、ある種の女性たちですけど、全員狙わなくていいんで。まあ、ところがそういうことで、マクドナルドはヘルシーで叩かれたら、いやちょっと逆言ったらどうなのって言ったら、見事それで V 字回復してると。これ逆発想で南極を開いてますでしょ。こういうふうな事例がいっぱいあるということを知ってください。あと、そうですね。それ以外に、まあ、ネットビジネスで言いましょうか。ネットビジネスはなんか信用がないということをよくみんな言うじゃないですか。言ってたじゃないですか。ね、なんかネットビジネスっていうのはいかがわしそうだと。ね、信用がないと、ね。日本人には信用を大事にするから、ネットビジネスなんかやってると信用失っちゃうと。みんな簡単に言いますよね。うん。でも私もやっぱりネットから入ったわけですよ。でなんでネットからやるかというと、資金が十分ないときに店を構えたらものすごい投資がいるんで、その場合ネットだったらこれ通信料無料で全国全世界の人にリーチできるんで、これものすごくマーケティングにかかるお金が小さくなるわけですね。だからやっぱり最初はねネットだから、別にネットビジネスという業種なんかはないと私はずっと言ってますね。私がやってるのは教育事業であって、あるいはコンサル事業であって、それをたまたまネットというもの、便利なものを使ってるだけに過ぎないと。ところが世の中はネットビジネスとついたらそれはもう信用がないと。こういう言い方、このレッテルを貼るのが簡単なんでね。はい。こういう言葉の方が、この、一人歩きできるんで、まあまあ、簡素化していくということで、よくこういうふうにね、デフォルメされて、悪い風評になることがあるんだけど、じゃあ逆やれないのかということですが、できると思いますね。ネットこそ信用が築けると考えられないのかということですよ。いや、ネットビジネスは信用なんだと。ネットビジネスにやっぱ信用がついてくるんだという考え方ができないかというと、これはできると思って私もやってるわけです。その簡単なメカニズムはどういうかというと、奪ってる方向から与える方向への変換ですね。これで信用がついてくるわけです。つまりネットビジネスでこの信用がないということをよーく見ていくと、そののべつ幕なしに売り込んでくる、つまりのべつ幕なしに買ってください買ってください買ってくださいというやつが信用をなくしていくと思うんですね。つまりまあ何かしてくださいということは言葉を変えれば奪われていくっていうことになりますかね。もちろん価値あるものを売ってる場合は奪ってるんじゃないけれども、心理的に買ってください買ってくださいっていうのはあまり続くと、まあ奪われてる感じになるじゃないですか。これがやっぱり信用を失ってきたことだと思うんで、逆にこのネットで与えるっていうことをやれば信用がつくと、この逆発想になるわけですね。なので私はメルマガのような無料のものであっても、中にもう有料であってもおかしくないような知恵を入れていって、せっせと皆様にお与えしてるつもりなんですね。与えて与えて与えていってる、でお金をいただいてる場合でもそれよりはるかに価値の高いものをお与えしていく、でこういう発想でですね、与えるっていう方向に、重心をぐーっと移していくと、だんだん信用というのは溜まってくるということですね。でしかもネットの場合は全国全世界にもう一瞬で波及しますので、この信用というのがうまく作れると非常に広がっていきやすいわけですね。だから私もいろんなところで、あ、メルマガ読んでますっていう人にたまにお会いして、こちらは顔が知らないような人もいらっしゃるんですけど、そういう人たちがいや、いつもありがとうございますってこう言ってくださるのは嬉しいですよね。 なんでありがとうって言われてるのかなというと、やっぱり与えてるからじゃないかと思います。与えられてるので、それに感謝してくださっている。でそういう関係がですね、不特定多数も含めて、広がっていくのはネットならではですよね。だから、この逆手に取ることによってですね、世間の常識的な風評っていうのもひっくり返していくことができるわけです。だ最後に、まあ、そういう逆発想を使って、皆様のこの局面を打開する具体的な事例をですね、いくつか挙げて終わろうと思いますけど、一つはですね、まあ、老後はお金の面で心配だというのが、やっぱり悩みになっている場合が多いんじゃないでしょうか。多分そうですよね。だからこのままだと資金面がちゃんと計算がつかない、だからなんとか稼がないといけないけどそれができなくて不安だという人はですね、老後が金の面で心配だっていうのを逆にしていけば、これは老後は時間の面で楽しみだと、まあ、こういう考え方もできますよね。だって老後は通勤しなくていいから時間が余りますよ。だから時間自由にできるわけだし、まあ、もちろん老後はお金で楽しみだというふうに変えることができるわけです。なぜかというと時間をお金に変えていくということさえできればいいわけですから。でも経営理念というか心理の世界ではお金より時間の方が貴重だということははっきりしてるんで、問題はこの時間が活かせてないだけの話ですから、時間を活かせるとお金以上の価値が出てくることはもうはっきりしてるんで、だから老後こそお金稼げるわけです。で老後はまず時間が自由になりますから、この自由になった時間を使って何をしていくか、でこの時間を使って今度富に変えていくという、これは若い時なかなか難しかったりするんですよ。だって私も40代の頃はものすごく仕事が忙しかったんで、そんな家帰ってから何かするって、今副業をすごく奨励されててね、大企業とかもうすぐ役所の方までそれが広がるんじゃないかという観測もありますけど、副業を奨励されてるけど、まあ若くて忙しい時はそんなのもし奨励されたってできないですよね。もう夜の10時とかまでやってましたんでね、で今はもう信じられないぐらい時間が自由になってますから、そこをたっぷり使えるというところがですね、これは老後のアドバンスなんで、こういうふうに逆発想から考えていく。それから老後の場合やっぱ体が動かなくなってくるっていうね、こういう心配がありますよね。今まで通り体を動かせなくなる。でも逆発想だったら老後こそ体が動くようにならないのかという発想ができないかということですけど、これできると思いますね。私は今もうすぐ60歳になろうとしてますけど、ここ30以降のこの30年間で今一番いい体してるんですね。それはまあライズアップをやったっていうのは結構大きかったんですけど、まあ別にライズアップをやってもやらなくてもトレーニングをするのと食事に気をつけることによって体っていくらだって変わることが今自分でも実体験してるわけです。これ誰にでも起きます。私の言ってるライズアップでは同じ60歳で、半年前まで120キロだった人が今60キロまで、落ちて半分ですよね。それでこうなんかボディメイクのね、美しい体のコンテストの決勝戦に残ってるそうですからね。顔は見てないんですけど、でもまあ人間が一人分半分になったわけですからね、そういうことがいくらだって起きる。でそれができるのは老後時間が自由になってるってことが大きいですね。やっぱり30代なんかで一線でやってる人はなかなか仕事が忙しくてジムなんか通えないし、どうしても不規則になってくるんで、だんだん太る傾向にありますよね。で私も一番忙しかった30代の後半の時一番太ってましたんで、あの時がまあ一つの一番の企画は出せば当たるっていう時期がちょっとあったんですけど、あの時一番太ってて、あ確か90越してましたね。あの時90キロ越してました。だからもう体型としてはもう本当にもう肥満体ですよ。メタボですよ、ね、それが今60になってみたら一番いい体になってる、 だから老後こそ体を動くと、いうことですね。だからまあトレーニングなんですけどね、まあこの間一昨日会った彼は50歳になる、ね、これからまあ老朽に入っていく人ですけど、すごいいい体しててね、若い時と変わってない、どうしてるのって言ったら、あの土曜日に週1回10キロ走ってるって言ってましたね、彼はこれもすごいですけどね、家の周りを10キロ走ってね、こうするともう滝のように汗が出てきて、もうその体型はもうずっといいままですね。私よりも体脂肪率は低かったですから、はい、まあそういうふうなランニング、それはまあできなくても、あの散歩という歩くというのが一番基本になりますから、年取ってきたらやっぱ散歩に出る時間を作れるので、これで今まで以上に体調を良くすることは可能です、はい、これも私もやってきたんで、この起業する時の最初の数ヶ月はもうひたすら歩いてましたけど、あの時すごい体力がついて、こういう頑張りが効きましたんでね、だからそういうことが言える。それからもう一つ、起業する場合ですね、ビジネスをする場合に素人には難しいというこういう難関があるじゃないですか、ね、なかなか一歩が進めない方はみんなここで止まってる人は多いんじゃないですかね。じゃ本当に起業は素人に難しいのかというと、いや企業は素人にこそ簡単という考え方ができないかというと、これまたできると思うんですね、企業は素人にこそ簡単、なぜかというと、お客の目線がまだ自分の中に残ってるんで、客目線で考えることがいい商品作る時の必須の条件になってるわけですね。つまり生地プロになっちゃうと、プロの目線でしか考えられないから客の気持ちから離れてくるんですね。だからこれがいいだろうと思ってもなかなか当たらなくなってくる。ところが客目線を持ってる人がだいたいヒット商品を作るんで、客がやっぱりここはいまいち気持ち悪いんだよなというところを変えてきてくれる商品が出るからヒットするんで、だからスティーブ・ジョブズが大ヒットしたのはここですね。ずっと客目線の素人の感覚を持ち続けていたんで、だから自分では全然専門的な知識はない、あんまりなかったわけです。むしろ専門家を使って、ここはこういうふうにやってくれとか、これじゃダメだとか、ダメ出しをするのが仕事だったんで彼の。で、まあスティーブ・ジョブズのとこまで行かなくてもですね、まあ大家ので成功してるおばちゃんでも、最初はね、自分もアパートに住んでるので、住んでる側から見たら大家さんにこうしてもらったら嬉しいんだけどっていうね、そういう発想から自分が一つ部屋を持ったら、その逆をやろうということで成功した例がありましたね。年収1億のおばちゃんになってますけども、あるいはまあ私のクライアントさんでも、半年ぐらい前にはもうズブの素人だった人が今月収平均で安定して30万を超して、もう今40万になって、もうすぐ100万を狙ってもらうわけですけど、こういう方もですね、すごい不安があってた人なんで、私にできるかしらっていう不安が大きくて大きくてしょうがなかったんですけど、この人が今ネットの販売で成功してますね。で、私の目で見たら、買う側の人が不安がある気持ちがやっぱよくわかるから、その人たちに安心を与えるのに成功してるみたいですね。生地クロートっぽくなりすぎるとね、業者目線になってその素人さんの不安の気持ちがわからなくなるんですけど、この方はいい意味で素人感覚を使ってて、それで受けてますね。だからリピーターがいっぱいつくようになってるようです。まあ、ということで、逆を考えてみてください。もうとにかくスモールで始めるときは逆ですし、今南極に入ったなと思ったのは逆発想です。何かを変えたければ逆発想です。発想で勝負するなら、まず最初やるべきは逆発想ですね。で、まあ、あとはね、これでどんどんとやっていただければ面白いことになるでしょうし、まあ、本当にあなた自身の運命を変えてい、くためには、やっぱり個別の作戦が必要になりますから、逆発想で自分なりの個別作戦を立てるということができればですね、これは、逆になります。だから、逆発想で作戦を立ててみてください。だから、評論家みたいな 逆をやったらいいのよっていうところで止まるんじゃなくて、自分が逆をやったらどうなるのかという作戦にですね、入ることをお勧めします。まあ作戦は自分でもし考えられない場合だったら、個別のアドバイスを受ければですね、意外とこれは逆のものってのは見つかりやすいので、まあそういう道もあるということはお伝えしておきます。じゃあそういうことで今日は逆発想の勧めとして、お話をいたしました。どうもありがとうございます。